ただいまより2021年3月28日第4手術第1礼拝を始めます。賛美歌66番 かし群れをなして祝いの日を守る多くの人と共に行き、今これらのことを思い起こして、ああ我が魂よ、何時何ぞうなだるるや、何時神を待ち望め、我に御顔の助けありて、我が神よ、我が魂は我がうちにうなだる。何時の大滝の響きによりて、ふちぶち呼び答え、鹿はあれど昼は衆、その憐れみを施したもの。この歌は我が命の神に捧ぐる祈りなり。何ぞ我を忘れたまいしや、我が骨も砕くるばかりに、我が敵はひねもす我に向かいて、ああ我が魂よ、何時何ぞうなだるるや、何時神を待ち望め、聖書を拝読します。ヨハネによる福音書21章15節から19節まで、新約聖書211ページです。ヨハネによる福音書21章15節から、食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた、ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペテロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた、ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロはイエスが三度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った、主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた、私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに、私に従いなさいと言われた。以上です。お祈りいたします。ご在天の父なる神様、桜が満開になり、新緑の美しい今日、シロの手術を迎えました。これからの受難週、おごそかに受難週の初めの日、おごそかに皆様と共に第一礼拝を守ることができ感謝します。また自宅で礼拝を守られている方々とも共に礼拝の喜びに預かりたいと思います。神様、私たちはコロナウイルス感染防止の緊急事態宣言は解除になりましたが、感染者がまた再拡大しております。どうかウイルス感染から私たちを、日本の人々を、 いや世界の人々をどうぞお守りくださいますように祈ります。神様、病の中にある方々に癒しの御手が述べられますように、また悩み悲しみの中にある方々をも守りお支えください。春休みに入った幼稚園、教会学校の子どもたちとそのご家族が守られ、先生方のお働きが祝されますように。石橋牧師、棚橋牧師、鈴木牧師のお働きが祝され、健康が守られますように。清水神学生は神学校を卒業されました。どうか伝道者としての前途が神様の祝福のうちにありますように。これから御言葉を語ってくださる棚橋牧師が十分に御心を語ることができますように、また聞く私たちの思いをも謙虚に整えてください。明日からの受難週の歩みが御言葉に押し出されて過ごす日々でありますように祈ります。言い尽くせぬ感謝と願いを皆様方のうちにある祈りに合わせ、私たちの贖い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌246番。使徒信条。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまう。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教。ペトロは悲しくなった。棚橋千恵美牧師です。
罪ということで一番大切なのは、罪を犯したら神に対しても人に対しても責任ができるということです。罪の責任と言われます。自分がしたことに対して償いをするのです。償いというのは訂正でもなくやり直しでもありません。文字通り償いをするのです。このことは私たち人間にはどうにもできないことでもあります。自分が他者に与えた目に見えること、あるいは目に見えない損害をどうやって償うことができるでしょうか。まして神に対してはどうしたらいいのでしょうか。責任を償う ただ一つの道は許してもらうことです。一人一人に一つ一つの許してもらうことはできません。到底できることではないのです。ただ神に許してもらうしかないのです。神が進んで許してくださる以外には道はないのです。神の御子イエス・キリストが十字架にかけられてくださったということはそのことを言います。イエス・キリストによる神の許しこそ信仰の生活のただ一つのもといであり、人が人として生きられるただ一つの道であります。今朝の聖書ヨハネによる福音書21章15節から19節には、ペテロの心に忘れがたく刻みつけられた、そのに違いない、決して忘れることができなかった一つの情景が描かれています。テビリアス湖畔、つまりガリラヤ湖畔で弟子たちに三度目に現れてくださった復活の主イエスは、特にシモン・ペトロに語りかけます。かつてたとえみんながつまずいても私はつまずきませんと主イエスに従うことにおいて自分の右に出るものはないと豪語したペテロであります。主イエスはその夜のペテロのことを思い起こしながら語りかけていると思われます。そしておそらく主イエスはこの時他の弟子たちを見ながらペテロに、この人たち以上に私を愛しているかとそのように問われたのです。私を愛しているか、同じ問いが3度繰り返されます。ペテロはイエスが3度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。主イエスが3度までペテロに尋ねることは不当であると、また主イエスから疑いを持たれたからペテロは悲しくなったということではありません。自分だけは主イエスを裏切ることはない、そのペテロの決意が3度とも自らが主イエスを知らないといったことを思い起こさずにはいられなかったのだと思います。ペテロは自分の罪を思い起こして悲しくなったのです。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられますとペテロは信仰を告白します。何もかもご存知ですという言葉にはペテロ自身がどんなに弱く罪深いものであるかを、そしてその罪のために主イエスを見捨てて見殺しにしたということが含まれています。復活の主イエスの語りかけによってこの言葉の中には、このような罪を犯したペテロを主イエスが愛し神が共にいてくださるという許しを明らかにしてくださったという思いが含まれています。復活の主イエスが自分の罪を償ってくださった救い主であることを信じた。ペテロはそう信じることができたのです。主イエスにおいて現れた神を信じた信仰の 告白の言葉が、主よ、あなたは何もかもご存知です、という言葉に至りました。主イエスの1回目と2回目の私を愛してるかの問いでは、アガパーンという言葉が使われています。神の愛を表すと説明される独特の愛を表すアガペーというギリシャ語の動詞形です。これに対してペテロは3度ともフィレインという友としての愛を意味する言葉で答えています。主イエスは3度目にはあたかもこのペテロに譲歩するかのように、3度目の私を愛しているかと17節に記されている問いではフィレインという言葉が使われています。つまり友として私を愛するかという意味に変わっています。人間的な限界の中でしか愛することができないペテロの次元まで、そのところまで主イエスが降りてきてくださって、ペテロの愛を受け入れてくださったと読むことができます。このペテロの3度の答えに対して主イエスは、私の子羊を飼いなさい、私の羊の世話をしなさい、私の羊を飼いなさいと言われました。少しずつ言い方は違いますが、どれもキリスト者の群れを指しています。主イエスはペテロにキリスト者の群れを牧する重要な務めを与えたのです。18節にはっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた、しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。他の人に帯を締められというところは、他の人に縄をかけられるとも訳することができます。ここで主イエスはペトロにその死を予告しておられます。そしてペトロはその死を受け入れさせられるのです。実際にペトロは殉教していった人です。62年頃の皇帝ネロの迫害の下でローマでおいて殉教したと、その伝説があります。ペテロは自分の命を失うことを恐れて、自分が死ぬことを恐れて主イエスを見捨てました。主イエスを知らないと3度も否定しました。しかし主イエスに語りかけられて、自分の死を乗り越えることができたということができます。それは神の栄光を表す技となった。ペテロは新しい命に生かされるものとなったことを示しています。ペテロの私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。この表現、主イエスに対するペテロの信頼は、自分の罪を深く悲しむ心から、そして悔い改めから生まれた信仰の言葉です。私たちはこの時のように迫害のもとにあるわけではありません。しかし神が求める私たちの愛は、神のために身を捧げることを意味します。 イエス・キリストのために生涯を捧げることを意味するのです。揺らぐことのない愛の技が求められています。けれども私たちはどの人に対しても確信を持って愛しているとは言えない自分であることを知らされます。そのような私たちがこの自分が愛されている、滅びることがないようにと主イエスの父なる神が何よりも願っていた、いてくださることをも知らされています。ヨハネによる福音書の13章の34節で主イエスはあなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになると言われています。互いに愛し合うことがなぜ新しい掟であるのか、それは悲しみを伴う掟であるからです。自分の罪を悲しむことなくして、罪の自覚がなくして真実に愛を言い表すことはできない。主イエスに対する愛もそれに根ざしている他者への愛も虚しいものとなってしまう。私を愛するかと主イエスは私たち一人一人に語りかけてくださっています。この語りかけに私たちは自分の罪を自覚させられます。ペテロは悲しくなった。後悔ということをこのペテロの控えめな答え以上に美しく描き出すことはできないであろうと言われます。主イエスはペテロの罪を、また私たち一人の罪をとがまることは決してなさらない。私を愛するかと語りかけてくださり、親しく語りかけてくださり、ペテロに私たちに後ろではなく前を向かせてくださる。そして主イエスの御業を託してくださっているのです。ペテロは牧者となって初代教会の元手となる重要な役割を担って、その役割を果たしていきました。私たちはそれぞれに役割が与えられています。一人一人に主の御業に連なる使命が与えられています。それが形は違っていても、どれもが神の栄光を表す技として私たちが用いられていく、そのことを示されます。私を愛しているか、主の委託に応えるものでありたいと今日の御言葉から深く教えられます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉によって教えられ励まされ、心から感謝いたします。聖霊の助けをいただいて、主の語りかけを私たちは受け止め、そして絶えずその御言葉に聞くことができることを、その幸いを心から感謝いたします。どうぞ主の愛に応え、そして託された一人一人のその使命を 日々私たちの生活の中でその御業を連なっていくことができますように、どうぞ導いてください。自宅でお礼拝を捧げている方々とともにこの礼拝を捧げることができますことを心より感謝をいたします。病と戦っている方々、看病される方々、また今苦しみの中にあるお一人お一人をどうぞお支えお守りください。越谷教会につながるお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
賛美歌269番。捧げいたします。
ただきます。親愛なる天のお父様、今日も敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝に集いましたことを感謝いたします。今日はペテロは悲しくなったと題しまして、田中牧師より御言葉を頂戴いたしました。私たちの信仰の確信は聖霊による導きによる悔い改めた確信でなければならないと学びました。ペテロのように何度もあなたを否定して打ち切れたとしても許されることを知り、また信仰の確信もあなたによる何度も問いかけによって反復によって強くなることを知りました。これからもあなたからの愛が私たちに注がれ、私たちも愛を持ってあなたに応えることができますように。たくさんいただいておりますあなたからの恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうかあなたの御用のために用いてください。どうぞ救いにし、主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。
アーメン。
正恵540番祝祷構想をもって礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上にとこしえに豊かにありますように。